こんにちは、和田です。今回はですね、情報発信をやってるんだけれども、なかなか月商100万円を超えられないっていうか、それが安定しないっていう方に向けて、何が主な原因なのか、どこを変えれば、スルッとね、月商100万円いくことができるのかっていう話をしていきたいなと思います。つまり、ノウハウ会でございます。珍しいですね。メルマガで、ね、あんまりノウハウを喋ることってなかなかないんですけど、普段ですね、YouTube でこういうこと話してるんですが、今日急遽このテーマで喋りたくなったので、YouTube だとね、動画編集とかしてると今日中には間に合わないんですよ。なので、音声をお届けしたいなと思っております。で、まず簡単にですね、なぜこのテーマで話そうと思ったのかということなんですが、メルマガに今図を貼ってると思うんですよ。そちらの図をポチッとね、押して開いてみてほしいんですけど、その図をね、今日見かけたからなんですね。で、その図を見て、あ、そういえば、月商100万円なかなか超えられなくて、よくこう悩み相談とかしてくれる人って、大体この辺でつまずいてるわっていうのが、パッと思い出したんですね。なので、こういう気持ちが熱いうちにね、発信できればと思います。じゃあ、早速行きましょう。情報発信で月商100万円を超えられない人の特徴3選。まず、1つ目。好きなことを追いすぎている。っていうことなんですね。これがもう今日のね、さっきの図にもう当てはまる部分なんですけど、皆さんその生きがいっていうそのなんか名前がついてる図を開いてみてほしいんですけど、生きがいチャートですね。で、ここには好きで得意でお金になり需要があるということで、まあ3つ4つかの円があって、で各その円が重なるところに ABCD っていうなんかアルファベットが振られてると思うんですよ。つまり、例えば好きで得意なことっていうのはパッション、情熱があるよねとか、得意でお金になることっていうのは専門性があるよねっていうようなことが書かれてたりとか、あとはですね、好きで需要があって得意なこと、これ A っていうアルファベットに当てはまるんですけど、これは、まあ、喜びと充実はあるが経済的に豊かとは言えないとか、あとはですね、面白いのが需要があってお金になる、そして好きなもの、これ D ですね。 D で言うと高揚と豊かな満足感、ただこれでいいのかっていう疑心暗鬼な部分もありみたいな書いてるんですけど、これね、上半身やってる人どうですか？刺さりません？なんかよくね、懇親会とか、まあ、コンサルティングとかでご相談いただくことの大体がもうこのチャートに詰まってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、上半身でね、うまくいってる人って、このチャートでいうところの、この生きがいっていうど真ん中のことをできてるんですね、まず。これもう僕もそうだし、僕の周りの、まあ、そこそこ大きな結果を出して、しかもめっちゃ楽しんでる人ってもそうなんですけど、なかなか結果が出ないとか、結果は出てるんだけども全然楽しくないとかっていう人って、このど真ん中の生きがいではなく他のこの ABCD のどこかにただ当てはまってるだけなんですよね。で、今日のこの音声のテーマで言うと、月商100万円をなかなか超えられない、つまり結果があまり出ないっていう観点で話をすると、このですね、A の部分ですね、喜びと充実あるが経済的に豊かとは言えないという A の部分、ここにいる方だなって思うんですよね。だからそのなんだ、好きで得意で需要があることをやってはいるんだけど、それはお金になるようなことではないから、収益になっていないということありますね。で、これまだマシの方かもしれないですけど、あとはただ好きなだけの人、好きなことをただやってるんだけれども全然その分野について詳しくもないし、得意なその側面が全くないし、しかも自分の周りの人に全然その求められてないことをやってしまってる人、これももちろん収益にはならないですね。例えばすごい分かりやすく言うと、じゃあ僕の話しましょう。僕がただ好きなこと、ただ好きなこと言いますね。ダンスです。ただ好きなこと、はい、もう趣味ですけど、もう家でちょっと踊るぐらいですけど、まあ、一応好きですよ、ダンス。でもですよ、得意かっていうと全く得意じゃないですね。もう全然素人だし、なんかのすごいタイトルを持ってるわけでもなければ、有名なアーティストのバックダンサーやったわけでもないし、いや本当に全然ダメなんですよね。ただ趣味のレベルなんで。で、さらに、だから好きなんだけど得意でもないし、じゃあこれ 僕からダンスを習いたいっていう需要あるかってなった時に、まあ、ないんですよね。ないんですよ。だって、じゃあダンス教室行くし、今だったら YouTube で、プロのダンサーの方がチャンネルやってたりするし、まあ、それでいいじゃないですか。ね、わざわざ僕から学ぶ必要ってありますっていうことで、まあ、強いて言うなら、まあ、僕の普段のこのビジネスの発信に触れている方の中で、ダンスちょっとやってる人が、なんとなく僕と会ってダンスできたら楽しいかなぐらいで来てくれることあるかもしれません。でもそれで来るのって、いくらまでですか？多分、まあ、1000円とか2000円のイベントだったら来てくださるかもしれませんけど、じゃあ僕から5万円でダンス学ぶってやったら、来ないですよね。だって、そんなにダンス学びたいなんて思ってないし、そんな人僕のメルマガ登録してないしっていうことで、売れないじゃないですか。ね。極端な話かもしれませんけど、これぐらい、そのずれたこと、ただ好きなだけで全然求められてないことをしてしまってる人っていうのは意外に多いですね。意外に多いんですよ。はい。なので、じゃあ解決策としてどうしたらいいのかっていうと、それがもうこの生きがいチャートなんですけど、できうる限りこのど真ん中の生きがいっていうのを探ってほしいんですね。好きで得意でお金になって需要があるもの、できるだけこれらが合わさった商品だったり働き方っていうものを探すようにしてほしいんですね。これは、まあ、すぐには見つからないと思います。最初は、別に好きじゃないけれどもお金になるし得意だし需要があるからこれから始めようってなると思います。別にそれはそれでいいと思います。逆に、なんだ、需要があって好きでお金になるからやる、別に得意じゃないけれども求められててたまたま売れるからやるっていうこともあったりすると思います。まあ、何からでもいいので、まあスタートはね始めてみたらいいと思うんですけど、全部が重なるっていうところをこう意識していただければ、めちゃめちゃ楽しいし充実感も感じるし生きがいも感じるしお金にもなるし周りの人がすごく喜んでくれるっていう、まあ、理想の働き方が手に入るんじゃないかなと、まあ、いわゆる転職ですね、見つかるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ひとまず、まあ、上半身すでにやってて、まあ、好きなことやってるんだけれども全然お金にならないって人は、ちゃんとそれで、ね、みんなに求められてるか、みんなが求めるような切り口で発信できているか、そういうコンセプトの商品かっていう、ちょっと難しいかもしれないですけど、考えていただくのがいいと思います。はい。でじゃあ次に2つ目いきましょう。情報発信でなかなか月商100万円を超えられない人の特徴3選。2つ目はですね、商品の単価が低すぎるっていうことですね。これもよくあります。よくある。で、なぜよくあるのかっていうと、まあこれ世の中のせいだと思うんですけど、なんか目立ってるインフルエンサーって、パッと見高単価商品売ってなさそうに見えるじゃないですか。例えばオンラインサロンやってる人とか目立ってますよね。キングコング西野さんとか、オリラジのあっちゃんとか、オンラインサロンやってますけど、そういう目立ってるインフルエンサーがやってることはみんな目に入るじゃないですか。だから情報発信とは月額3000円とか5000円のオンラインサロンをやることであるみたいな勘違いしちゃってる方いるんですね。それは本当にずれてしまっていて、そういう数千円ぐらいの商品って爆発的なインフルエンス、つまり影響力がないと意味ないんですよね。売れないんですよ。売り続けれないんですね。圧倒的な集客ができないと。だってこれはもう計算したらいい話なんですけど、月商100万円を、オンラインサロンで売り上げようと思うと、例えばじゃあ月額3000円のオンラインサロンだと、単純計算333人の方に毎月ずっと継続してもらわないといけないんですよね。333人の方に月額3000円の商品を売るってめちゃくちゃハードですよ。えげつないぐらいハードです。僕が今から例えば2年3年それだけに注いでも無理だと思います。全然無理だと思う。めちゃくちゃ難易度高いんですよ。だってなんでしょう、じゃあ制約率10、まあこの話するとややこしいかもしれないですけど、じゃあ10人に1人がそのオンラインサロンに入ってくれたとしても、333人を常に集客していようとすると、単純計算3333人にまず自分の前に座ってもらって、で、そこの方に対してオンラインサロンの話をして10人中1人が申し込んでくれるとかってことじゃないですか。 いや無理だと思うんですよね。めちゃくちゃ難しい、うん、なのでそういった低単価商品っていうのをひたすら売り続けるビジネスモデルっていうのはもう無理なんですね。それは個人ができるレベルではなくて、もうすでに圧倒的な影響力がある強者の戦略なんです。じゃあ弱者はどうしたらいいのかっていうことで、僕の読者さんの方ね、バイマっていう物販やってる方非常に多いんでイメージ湧くかもしれないんですけど、弱者は高単価商品を販売したりとか高値売りっていうのができないといけないんですね。これ全部のビジネスに言えるんです。まあだからね、倍まで培った力は他でも活かされるよってよく言うんですけど、じゃあマーケティングにおいて、商品の高単価にする、高値売りするってどういうことかっていうと、まあ自分を高く売るっていうことですね。自分の、好きで、得意で求められてるスキルっていうのを安売りしないでください。3000円で、じゃあ皆さんのすごくね、テクニックがあるピアノの、なんていうの、方法を教えるとか、なんか英語を教えるとか恋愛を教えるとかビジネスを教えるとかそういうことしちゃダメなんですね。そもそも3000円でお客さん自分の商品提供しても3000円で人は本気にならないんで、お客さん一回一瞬ですね、その日だけちょっとだけ満足して終わります。これ意味ありますかね。そのお客さんの人生変わりません。で生じるのは3000円のお金の移動だけです。3000円をいただいて、その方、お客さんは別にその日以降人生変わらずに、まあ、その場だけなんとなく幸せになって帰ります。で皆さんは3000円が入ります。このビジネスってなんか社会的意義ありますかね。誰かに貢献してる感とかありますかね。ないと思うんですよ。というよりはちゃんとですね、しっかりお金をいただいて、でそうすると例えば3000円じゃなくて3万円いただくと、お客さん3万円払うと、まあ、ちょっとやっぱ本気になるわけですね。3万円も払ったんで、真剣に学ぼうとかちゃんと実践しようと思って、その日以降も実践をしてくれるんですよ。そうするとその人の人生救えるじゃないですか。変えられるわけですね。サポートすることができるわけですよ。で皆さんも3万円というしっかりとした収益も入ると。でそれを使ってまた集客したりとか、もっといい商品を開発したりすることができるわけですね。これゼロの桁もう一個増やしましょう。30万円のコーチング、コンサルティング、お教室、講座、まあ何でもいいですよ。自分のサービスをお客様に販売しましたと。30万円お支払いするとですね、お支払いしてもらうとですね、お客さんもやっぱりそこそこ本気になりますよ。30万円は。ああ、使ったわーってなるんですよ。まあ皆さんも経験あると思うんですよ。何か30万円のもの買ったことはあると思うんですけど、結構本気になりますよね。そしたら圧倒的に人生変わるわけですね。お客さんも。で僕に置き換えて言うと、僕は、ビジネスを教えているので、まあ、よくバイマとかマーケティングとかっていうのを教えるコミュニティとかいろいろやってるんですけれども、それでじゃあ10万円20万円みたいな金額を払ってくださる方って、払った後にめっちゃ本気になるんですね。もちろん全員が全員ではないですよ。10万円20万円で全然本気にならない人もたくさんいますが、その3000円のコンテンツ販売したりした時よりは何倍もですね、みんな本気になるんですよ。だから結果出るんですねっていう話なんですよね。で、さらに、それだけ金額いただけるっていうことは、それ相応のサポートもできるじゃないですか。お客様に徹底的にサポートをすることもできるし、いい商品を提供することができると。でも、お互いにウィンウィンなわけですね。お客様も本気になって、いいサービス受けられて結果も出るし、サービスを提供する我々としても、ちゃんと売り上げが立つし、いいものを提供したお客さんが、結果出るということはリピートしてくださるんで、ビジネス的にもいいわけですね。ということで、単価が安い商品を販売していいことなんて何もないです。何もないんですよ。これはもちろん、強者になれば意味が出てくるんです、はい、でもビジネスをまだ始めて月商100万円を一度も超えてませんとか、まだそれをこう年間通して100万円継続できてません、つまり年商で1200万円以上を情報発信で出せてませんって人は、3000円とか5000円の低単価商品の販売は絶対にやめてください。意味ないです。本当に誰のためにもならないですね。例外あります。それは何かというと、例えば3000円ぐらいのセミナーとか説明会っていうのを、まあ、有料で、させていただいて、でそこで本当に3万円とか10万円を払ってもいいレベルのめちゃめちゃいい話、めちゃめちゃすごいこうお客さんが幸せになれるようなノウハウとかっていうのを全部喋ってください。で喋って、でお客さんでもね、それだけだとさっきの話と一緒ですけど、全然行動してくれないんですよ。 これは皆さんがどんだけいい話をしても3000円で人は行動しないんですよ、全然。なのでその説明会とかセミナーで皆さんのメイン商品、まあ、10万、20万、30万、もっとね、高額でもいいですけど、しっかりとサポートできるいい商品を販売するっていう、こういうその流れだったら幸せな人は増やせます。皆さんもそうだし、お客さんも幸せになります。これ例外です。これ例外ですが、ただ基本的になんか安い商品をずっと売るみたいなことはやらないでください。はい。これが2つ目。商品の単価が低すぎるっていう問題ですね。で、三つ目、集客が安定していない。月収100万円を超えれない人っていうのは集客が安定していないっていうことがあります。で、これどういうことかというと、僕が今までたくさん見てきた中でよくあったのが、インスタグラムでこうちょこっと発信をしていて、フォロワーが数百人いるみたいな人とか、ツイッターでちょこっと発信していて、フォロワーが数百名いるみたいな状態の人って、なかなか難しいですね。それぐらいの規模感ですと、月商100万円を最大瞬間風速で行くことはできますが、毎月っていうのは難しいですね。でもって、その、まあ、フォロワー数が少ないっていうのが原因になってるってもう一個あるんですけど、そもそも、フォロワー数って、ちょっとマーケティング力出るんですね。若干出るんですよ。もちろん必ずしもではないですけど、若干出るんですね。なので、フォロワー数が300とかでずっと止まっちゃってる人って、要は、自分のターゲットの人がどんなことに悩んでいるのかとか、何を言ってほしいのかを読み取る力がまだ備わってないんですね。はい。だから、発信が響かないんですね。響かないから、フォロワーさんも増えないっていう。だから、根本的な話で言うと、その読み取る力が欠けているっていうことが、まあ問題だったりするんですね。だから今日お話しした一番にちょっと近いと思います。自分の好きなことばっかり言ってませんかっていう。好きなこととか言いたいことばっかり言うがあまり、それは、フォロワーさんが求めている話ではないっていう。全然聞かれていないっていうやつですね。はい。になってしまっていると、フォロワーも当然増えないし、ファン化されないし、当たり前ですけど、商品も売れないと。はい。なので、この集客が安定していない感を感じる方っていうのは、なんかフォロワーを増やそうっていうんではなくて、根本的に今自分の周りにいる方々、一人でもいいです。三人とかで全然いいんで、その方々が、何を知りたいと思っているのか、どんなことで悩んでいるのか、どんな発信を求めているのかっていうのをしっかりと考えながら発信した方がいいです。はい。だから発信媒体っていうのは別に Twitter でも、Instagram でも YouTube でもいいんですよ。まあ、今時メディアしっかり攻略していれば、月商100万円安定するっていうんだったら基本的にどのメディアでも可能です。はい。もちろんね、そのメディアどれを選ぶかによって難易度の差はあるんですけども、とりあえず何でも月収100万円は可能なので、一旦ですね、なかなか毎月お客さんが安定して集まらないって人は、KY になってしまっていないかって。うん。なんか、自分の都合のいいことばっかり発信して、お客さんを見れていないんじゃないかっていうことをちょっとね、考えてみていただければいいんじゃないかなと思っております。はい。で、その上でですね、ちょっとその話長くなるんですけど、僕のおすすめのメディアとしては、まあ、インスタ、ツイッター、YouTube あたりかなと思います。TikTok も、最近ね、集客できている方、増えてきてはいるんですけれども、やっぱりですね、集中力が低い人、少ない人っていうのがかなり多くて、皆さんの大切なその商品の販売ページを見てくれなかったりとか、もう文章が読めないって人が TikTok 結構多いんですね。なので、TikTok はフォロワーは爆発的に増えるんで、なんか始めてすぐに2万人フォロワー行きましたとか、10万人フォロワーいますみたいな人は全然いますけども、でも、実は蓋開けてみると、収益になっていないってことあるんで、まず、まあ、Instagram とか Twitter とか YouTube でいいかなと思います。で、特に YouTube は、伸びさえすれば、皆さんの価値観だったり、ノウハウだったりっていうのをちゃんと伝えることができるメディアなので、自分の商品っていうのはしっかり売れていきます。ただ難易度がちょっと高いですね、YouTube は。うん、僕のおすすめとしては、まあ、Twitter、インスタぐらいから始めていって慣れてきたら YouTube。もしくはまあ文字を書くのが得意っていう人は 一部ブログをやってもいいかなという感じでございますので、まあその辺はね、臨機応変にやっていただければと思います。はい。というわけで、今回ですね、情報発信でなかなか月商100万円を超えられない人の特徴3選ということでお話しました。1、好きなことを追いすぎている。まあ好きなことを追うのはいいんですけども、求められている発信ができていないということですね。で、2つ目、商品の単価が低すぎる。3000円とか2000円の商品は確かに、お客様も負担がありません。でもそれは皆さんにとっても負担がないからその金額にしているんじゃないですか。5万円受け取るのが怖い。10万円払っていただいて救えなかったらどうしようっていう、そこしっかりと責任を持って、高単価にしてあげた方が皆さんもお客さんも幸せになります。続いて3つ目、集客が安定していないっていうことなんですけども、フォロワー数が大事というわけではなくて、というよりはしっかりですね、皆さんの話を聞いてくれる人をちゃんと集めるようにしていただければというふうに思います。というわけで、今回は以上にしたいと思います。なんかご質問とかありましたらお気軽に、メールください。ではでは。